瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんに災害時のボランティア活動についてお話を伺います。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は災害時のボランティア活動についてのお話ということですが、もうやはり大きな、ね、災害時にはボランティアの方々の協力が必要不可欠ですよね。
はい、実際に大規模な災害が発生しますと、行政の力だけではどうしても限界があり、人でも何もかもが足りません、物資の配給や炊き出し、瓦礫の撤去、被災者のケア、復興支援などさまざまなことに多くの人手が必要となります。ボランティアの皆さんの力は被災者にとって必ず必要不可欠となります。こうしたボランティア活動をする際、ボランティアの皆さんにはあらかじめご用意していただきたいものがあるんですが、どのようなものだと思いますか？
ああ、そうですね。被災地ではね、これがないからとか、ご飯食べるものがね、どこで食べればいいのとか、そういうね、ことってできないじゃないですか。だからもう自分のことは全部自分でできるような、体制も服装から食べ物、持ち物、準備しておかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけどね。
そういったものも、重要だと思います、主なものとして、動きやすい服装に軍手、現地の地図などが挙げられますが、災害の種類によって持ち物も多く変わる場合がございます、例えば水害時には、ただのスニーカーだけではなく、ぬかるみでも脱げないような紐付きの長靴などが有効となります、地震の場合には床に飛び散ったガラスの破片や釘などを踏んでしまっても大丈夫なように、安全靴など準備しておいた方がいいと思います、
その時の災害に合わせたものを持っていくことが重要となってくるんですね、他に何か事前にやっておかなければならないことなどはありますか？
活動する前にボランティアの皆さんにはボランティア活動保険に加入していただく必要があります、これはボランティア活動中の事故や怪我、損害賠償責任に備えて加入していただくものです、ボランティア活動保険の加入には最寄りの社会福祉協議会の窓口に行く必要があります、詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。このボランティア活動保険に入っていただかないとボランティア活動をしてはいただけませんので、ご注意ください、
ボランティア活動をする前に保険に入っていないとボランティア活動できないんですね。そうですか、被災地では保険の加入は受け付けていないんですか？
ボランティアのマナーとして被災地に行く前に必ず保険に入っておきましょう、もちろん被災地でも保険の受付はしておりますが、どうしても保険の受付に人手が回らず、非常に時間がかかる場合があります、被災地での保険の受付をすることは被災地に大きな負担をかけてしまうことになります、被災地に行く前に保険に入っておいていただければ、被災地でのボランティア受付の際にスムーズに進み、災害を受け疲弊している被災地の負担を軽減することにもつながります、
被災地に行く前に保険に入っておくということで、ボランティア活動がスムーズにできるということですね、ところで全国から集まってくるボランティアはどこで何をしたらいいのかわからないまま来ると思うんですが、どこで仕事を教えてもらうんですか？
大規模な災害が起きますと、災害ボランティアセンターというものが立ち上がり、ボランティアの方々にはこの災害ボランティアセンターでどこでどんなボランティア活動をすればよいかなどの指示を受けていただきます、災害ボランティアセンターとは、被災者のニーズを把握し、全国各地からボランティアをするために集まってくる方々の受け入れを行い、ボランティア活動を効果的かつ効率的に展開することを目的として設置されるものです、この災害ボランティアセンターには災害ボランティアコーディネーターという方々がいます、この災害ボランティアコーディネーターとは、災害時に活動するボランティアの方々を統括する方、いわば調整役を担う人ということになります、ボランティアの仕事内容を、適切に調節し、全体をまとめる仕事をしていただきます、簡単に言えば被災者とボランティアのパイプの役割をしていただくのが災害ボランティアコーディネーターです、被災時にボランティア活動がうまく行えるかどうかは、この災害ボランティアセンターの運営、 そして災害ボランティアコーディネーターにかかっているとも言っていいくらい重要な存在となります、
うん、はい、まあ、確かにね、被災した人たちいろんなニーズがありますよね、
はい、
瓦礫を運んでほしいとか掃除がしてほしい、話し相手になってほしい、まあ、多種多様な要望が数多くありますもんね、まあ、それをマッチングさせるのはかなり重要なことですよね。
はい、その通りです。ボランティア活動の中にはニーズや要望を聞きに行くということを行っていただく場合もあります、うん、
はい、
先ほど例を挙げていただいた瓦礫を運んでほしいというニーズには、うん、力があるボランティアの方に言っていただいた方がいいですよね、
う
ん、
そうですね。
内容によっては、例えば子供にと遊んでほしいですとか、うん、たくさんいろいろ本当にいろんなニーズがあると思うんですけど、はい、また女性のボランティアの方に言っていただいた方が良かったり、
うん、
お年を召して落ち着いた方にボランティアの方が良かった方良かったりしますよね、
うん、
そうしたマッチングを臨機応変に素早く行っていくことになります、
はい、
素早くマッチングできれば次の対応も早くなり、より多くの被災者のニーズに応えていくことができます。
なるほど。災害ボランティアコーディネーターはボランティアの方にとっても被災者にとってもなくてはならない重要な役割を担っているんですね。
はい、また瀬戸市では毎年災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催しております、
はい、
受講していただくと修了証が交付され、災害ボランティアコーディネーターとしての登録も可能です。
詳しくはどんな内容なんですか。
はい、昨今のボランティアに関する実情や、災害ボランティアの運営、災害ボランティアセンターの運営、数々の現場の事例の紹介の講義や、
うん、
より深くより、丁寧に耳を傾け話を聞くことの大切さなど、ボランティアの革新についてのお話が聞けます、
はい、
またグループで災害ボランティアセンターの設置模擬演習を行います、
はい、
被災者のニーズを把握するためにはどんな方法があるのか、
うん、
また災害ボランティアセンターを開設するためにはどんなものが必要かを考えたり、
うん、
実際に災害ボランティアセンターが立ち上がった際を想定して受付業務などを行ったりします、
はい、まずはボランティアセンターって何というとこから考えて、まあ、そこからさらにボランティアコーディネーターの役割とは何かを詳しく知っていただくことによって、まあ、災害ボランティアコーディネーターをより身近に感じて学べそうな、そんな内容なんですね。
はい、講義にしてもグループワークにしても大変役に立って興味深い内容ですので、あっという間に時間が過ぎてしまいます、
はい、
養成講座で災害ボランティアコーディネーターについて学んでいただければ、
うん、
災害時自分は何をすればよいのか、
うん、
どんなことが重要になるのか、またどんなことをしなければならないのか分かっていただけると思います、
はい、
また、災害ボランティアコーディネーターのことについて学んでいただきますと、
うんうん、
自分がどんなことを、していただけるのか、
うんうんうん、
などなど、本当にその災害時に、どんなことがあるのかというものを詳しく知っていただけますので、うん、る内容となっております。
そうですね、まあ、この放送だけでは、ね、分からない方もいらっしゃると思います。あの瀬戸市役所の防災課へ、ね、お電話でお問い合わせしてください。そしてぜひ皆さんに、ね、災害ボランティアコーディネーターとしてこの瀬戸市を支えていただきたいですね。
はい、その通りです。大規模災害時にはボランティアの皆様の力が必ず必要となります、
はい、
いざという時にできるだけ混乱せずにスムーズに対応するには、うん、平常時から防災の意識を持つこと、はい、訓練をすることがとても大切です、
うん、
東日本大震災では大きな災害が出てしまい、災害の恐ろしさを知りました、
はい、
最近では昨年4月14日に熊本地震が発生しており、大きな地震はいつ起こるか分かりません、
うん、
大きな地震を記録した地震の後に続く多くの余震は住民の方々を精神的にも疲弊させてしまいます。そうした状況下で様々な悩みを持つ被災住民の方々に対してどのように接し対処していくかを学べるかと思います、
はい、災害は本当に多くの人に、ね、深い傷を残しますからね、
はい、
まあ、そこからどう立ち直っていくか、復興に向かっていくかが重要ですね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんをお迎えして、災害時のボランティア活動のお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。